みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は生成 AI との付き合い方ということで、まあ、子どもたちを今後どんなふうに育てていけばいいかというようなお話にまで至りましたが、今日ね、ですね、はい、さあ、今日8月13日はどういったテーマになりますか。
はい、
まあ、
今週はちょっともうちょっと優しい課題でですね、
はい、
子ども食堂っていうのについて和歌山県が助成措置を拡充しましたので、
はい、
その少し宣伝をですね、させていただければなと思いまして。
お願いします。
実は私、昨年の知事選挙でいろんな公約を打ち出したんですけども、
はい、
その一つに子ども食堂をですね、まあ、小学校区に一つぐらいあったらいいよなっていう話をさせていただいたんですね、はい、で、和歌山県全体で、ざっくり200小学校区があるんです、
はい、
で、200小学校区があるんですけども、今だいたい子ども食堂を県が把握しているものでいうと50箇所ぐらいやっていただいてて、
はい、
まあ、コロナの時は少し休んでいただいたこともあるんですけど、まあ、月に1回とか2回とか、時間と場所を決めて子どもさんたちに集まってもらって食事を提供したり、お兄さんお姉さんが勉強してたり、
はい、
あるいは遊んだりっていうような場を提供するという子ども食堂が今50箇所あるんですが、
はい、
あと150箇所、小学校区に一つは作っていきたいなというふうに思っています。それで、6月の議会でご決議いただいたんですけれども、補正予算で、
はい、
今までの子ども食堂の支援をさらに拡充しましてですね、まず子ども食堂を新たに作るという時にはお金を出しますと。全額補助、上限はありますけれども、
はい、
例えば、備品とかですね、うん、そういうテーブルとか、
はい、
調理用具とか、そういうのを応援しますよということで、枠をですね、
はい、
補助金の額を倍にしたんです。で、もう一つは、実は子ども食堂というと、今言ったように子どもさんに、まあ、無料でですね、ご飯を提供すると。で、居場所のない子どもさんたちに集めてもらっても、ただそれが所得の低い子どもさんとかに限ってしまうと行きにくくなったりしますので、まあ、どこもそうなんですけども、誰でも子どもさんは無料ですよと、うん、
はい、
誰でも来ていいですよと、うん、こういうことでやってるんですけども、実はそれだけではなくて、
はい、
子ども食堂という名前なんですけども、多世代の人が集まるっていうのがコンセプトなんですね。だから一人暮らしのおじいちゃんやおばあちゃんにも声をかける、
はい、
大人は300円とか、例えば、私が和歌山市でお手伝いしてたやつはそんな感じで、
はい、
子供はただで、大人は300円、おじいちゃんおばあちゃんは300円、まあ、年金ももらってるでしょうから、で、もちろんおじいちゃんおばあちゃんがボランティアでスタッフしてもらうケースも結構多いんですけど、ね、
そうですか、はい、
基本ボランティアですから、基本的には食材も皆さんに出してもらう、寄付でやるんですね、はい、農家からお米もらったり、お野菜もらったり、あるいは会社からいわゆるあれですよね、賞味期限前のカレーもらったり、レトルト食品もらったり、
はい、
そういうことなんですけども、いろんな世代の人が集まる場っていうのが、
うん、
まあ、子ども食堂という名前で、やってるってことなんです、
うん、
だから普通に子ども食堂を始めたら補助金が出るんですけど、
はい、
さらにそれを多世代のものにすると、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんも呼びますよって言ってくれたら同額さらに追加で補助しますと、
うん、
こういう立て付けなんですね、
はい、
まあ、金額はね、20万円とか、
うん、
足して40万円とかっていうような話になってくるんですけれども、それでも、みんなボランティアでやってる中で、いろんな器具とか買えますから、
うん、はい、
その立ち上げの時に、いろんなものをプッシュするのが、少しお役に立つかなと思っていまして、それをやっていこうと。で、実際は全国団体がありましてね、子ども食堂を推進している、
はい、
これは結びえっていうんですけれども、ひらがなで、
はい、
そこ も全国でいろんな立ち上げの応援もして、いただいているんですけれども、 そこが言ってるのがまさにそういうことで、多世代の集まる場所をみんなで作ろうじゃないですか、で今そういう場所がないよねと。
そうですね、各家族にもなりましたし、昔の家庭ですよね。
そう、3世代のですね、はい、まあ、あの本当に今は各家族ですから、3世代同居じゃないので、それをまあ地域ごとに作っていくということなんですね、はい、でこれはあの本当にいろんな意味であの地域の活性化にもありますし、いろんなやり方があって、手作り的なところもあれば、
はい、
ある程度大きな団体が大規模になさってるところもあるんですけど、結局あのコロナの時に集まれないので、
はい、
ちょっと今低調な感じになっているんですよ。コロナですからね、集まれない、まさに食事するわけですから、
そうですね、
あれがなければもっとね、あの3年がなければもっと増えてたと思うんで、あ、まあ、今そういう助成制度を作ってリカバーしたいんですけれども、でコロナの間は子ども食堂の皆さんは何をされてたかっていうと、あのいわゆるフードバンクの機能をされてたんです、
はい、
というのは、いつも本当に善意で皆さんが食材を寄付してくれてる人たちがいますので、
はい、
それはあるわけですよね、だからその食材を何月何日取りに来てっていうのを、
はい、
その参加者の皆さんのネットワークで流して、何月何日取りに来てください、はい、これは誰でもいいですよ、そうすると、まあ、何食分か、お米と、
あの助かる
お味噌汁とあのなんかレトルトパックのカレーとか、
はい、
お菓子とか、あの袋に詰めてお渡しするというようなことをやってましたね。
ありがたいですね。
ありがたいですよね。でそれはずっと続いてたので、既存のところはね、それはまた徐々に子ども食堂が復活していく、でまあ、 あの本当に、ね、うまくいってるところは、例えばあの次に2回、土曜日の午後集まれとか、うん、午後っていうのが11時ぐらいからですね、お昼食べ、大体お昼ご飯食べるん で、
はい、
でそうするとその前後にあの宿題を見てあげると、
あ嬉しい、それも、
うん、それからあのお年寄りの方が折り紙を教えたり、
はい、
昔の遊びね、ベーゴマとかお手玉とか、はい、そういう場合によったらあの竹馬作ったりね、
うん、
そういう昔遊びを教えてるとか、
いいですね。
そうするとまあおじいちゃんもおばあちゃんもね、元気出ますよね、
はい、
今までね一人でご飯食べたのは食べられるし、子供の面倒見てあげられるしっていうね、で子供たちも、まあ、あの場所にもよるんですけど、公民館なんかだと広いですから、まあ、思いっきり遊べるし、
はい、
だからおそらくね、昔はお寺さんとかがね、
うん、
そういう機能を果たしてたんじゃないかと思うんですよね。みんなが集まるお寺とか神社とか、まあお祭りがそうですけど、
はい、そうですね。
だからそういうお寺とか神社に集まるのを、うん、まあ定期的に日常的にやる場が子ども食堂というふうに考えていたらいいし、
はい、
いいし、実際もあのですか、やっていただいてる方にはお寺の本堂でやったり、
はい、
あるいはそういう宗教団体だと広い場所があるじゃないですか、
施設、はい、
施設が、まあ、そういうところでやっていただいてるところもありますし、それは別に宗教活動じゃなくて場を提供するということなんですけどね、
はいはいはい、
だからこれをなんとか、今50であと150ですから3年ぐらいで和歌山県全体ですね、はい、
そうですね、自分のこの学区にあればね、子どもたちは行けますもんね、
学区だと歩いて行けますからね、
はい、
あれ逆に宮城さん、京都で住んでる周りとかに子ども食堂とかっていうのはありますか？
私も実は検索をしたことがあるんですよ、一回行ってみようかなと、ちょっと遠いところにあったので行けなかったんですけど、子ども食堂ではないですけれども、一つのまあ民家を借りて、ちょっとした図書館みたいなものを開いたり、
はいはい、
大学生がお勉強とか今おっしゃったような折り紙を教えてくれたり、うん、昔のゲームで遊ぶような場があるので、そこには何度か連れて行きましたね。
それはご近所にある、
はい、
あそうですか、
町屋みたいなところをね、古い結局まあ使ってない家屋を利用して、そういう風に
やっぱあるんですね。
そうなんです、やっぱすごい素敵でしたよ、やっぱり。
あ、それはですか、土日とか。
あそうですね、週末だとかに、
週末とかで、そういうのはどういう広報で知るんですか？
それね、もう私本当に毎週末子供をどこに連れて行こうかなって検索ばっかりしてるんですよ。
あ、自分で探す、
自分で探さないと見つからなかったり、たまたまその前を通った時に張り紙を見てとか、
はいはいはい、
そういう感じですよね、探すのがね大変なんですよね。
そうでしょうね、 から、うん、そうなんですよね。それも悩みの種なんですけどね、はい、つまり子ども食堂やってるようなところってまあ小さな規模ですから、広報するだけの財政的取りもないし、
そうですよね、
ただまあギリギリ、うんうん、だホームページ作るっていうのも大変ですからね、実は財政的には、
だからそのツイッターとかフェイスブックとかもそういった SNS で皆さん宣伝をされたりね、
それにたどり着けるかどうかですよね。だからあとまあできれば県庁とか市町村には広報誌があるじゃないですか、
はいはい、
いわゆる回覧板で回ってくるような、
あそこにちょっと書いといてもらうとか、
あれがね実は多分世代によって違うんでしょうけど、働き盛りの人は読まないかもしれないんだけど、あんなもんってつまんないしね、回覧板で来る、
いや見ますよ私、
だけど案外読んでるんですよあれ。
そうですよね、
実は
そう、なんかいいこととかラッキーなこと、ラッキーとか ね、お得な情報が、
市や町の広報誌バカにできないですよ、
はい、
イベントごとはほとんど載ってますし、
そうなんですよ、
うん、でいろんな、まあ、補助金とかの情報も載ってるし、
はい、ね、
うん、で私衆議院議員の時に司法和歌山とかですね、
はい、
あれは熟読してて、だってイベント書いてるから、そ, 行く、はい、それ見て あここにこのイベント行こうみたいな、
そうですよね、
うん、だからそういう中にそういう地域の子ども食堂の情報もね、
うん、
入れて、まあ、その広報の手伝いなんかもできるかなとは思うんですけど ね、
あと学校でまあねお伝えいただいたりすると、小学校だとかでね、
そうですよ ね、からまあ、今小学校でも学童保育っていうか、はい、放課後児童クラブを、これも私も公約して充実させていこうと思ってるんですけど、うん、
はい、
なんかそういう、放課後児童クラブ学童保育との延長線上に地域 その子ども食堂とのコラボがあっても
そうですね、いいですね
かもしれませんしね、
はい、
だから実はこれも議員時代にやってた休眠預金を使った、プロジェクトがあって、はい、その中でも子ども食堂にはですね、その休眠預金をのファンドからさっき言った結び絵さんにはお金を出させていただいて全国展開してもらってるんですね。だから逆にこれも休眠預金のお金が使えるんですけど、多分子ども食堂やってる NPO の人とかは知らないことが多いんですよまだ。だからその辺もちょっとみんなで広報して、使い勝手のいいお金なので、
はい、
そういうだから多分今放送聞いてる人も結び絵とかって知らない方もいると思うので、いっぺんまた検索していただいて、
はい、
ひらがなで結び絵か食堂子ども食堂って検索していただいたら出ますから、
はい、
そうするといろんな助成措置もありますし、あと県のホームページ見ていただいたら、さっき私が申し上げました子ども食堂の応援 の、
はい、
お金の申請の仕方とかも書いてますので、ぜひご活用いただければと思います。
はい、ありがとうございました。今日は子ども食堂をテーマにお話をしていただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。